こんにちは、ゼキです。
道草です。このラジオは雑草を好きすぎる2人が一番身近な植物である雑草について楽しく語っていく番組です。ということで、はい、今回のテーマは、月見草の仲間についてお話ししていきたいと思うんですけど、月見草ってゼキさん、どんなイメージの花だなっていうのありますか？
そうですね、正直私月見草っていうテーマを聞くまであんまり知らなくて、
は
い、
本
当に名前のイメージだけ、結構可憐なイメージというか、
はい、あ、そうです
ね、そういうイメージでしたかね。
確かになんかね、名前自体はよく聞く機会はあると思うんですけど、じゃあ実際にどんな姿でいるのかっていうのをね、あんまりこう見たことないっていう方も多いかもしれないですよね。
うん、
夜にしか咲かない花とか、
うん、
まあ、やっぱ月を見るって書いて月見草だから、まあ、夜に咲くのかなみたいなね、イメージだったりもするのかなと思うんですけど、前回のドクダミの回でも歌ったりしましたけど、今回もその某飲料メーカーの CM、 ハト麦玄米月見草があるじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
ここでね、聞いてるっていう人も、
あ、確かに、
うん、かなって、ね、くしくも2回連続、うん、
本当ですね。
あの例のお茶のシリーズで続いて
た。確かに、
うん、はい、なんかどちらかというとちょっと控えめな印象のね、花として捉えてる方も多いんじゃないかなと思いますね。うん、この月見草概要についてまずはお話ししていきたいと思うんですけど、月見草っていう言い方、表現ですね、最初にちゃんと言っておきたいのが、まあ、一般に広い意味での月見草ってと表現されるものたちっていうのが、まあ、これ北アメリカ原産の、まあ、赤花科松酔草属の植物のことですね。
はい。
で、まあ、この中でも主に夕方から翌朝の、まあ、要は夜間というか、まあ、つまり月の出ている時間をメインとして咲く花たちの総称のことですね。なんで、まあ、主な種類としては、まあ、松酔草とか小松酔草、また目松酔草、まあ、大松酔草とかこの辺、まあ、この辺のね、種類の名前とかはもうおいおいで大丈夫だと思います。あまりこうね、見分けるのも結構難しかったりはするので、で今言った種類のものは咲いてる時の花の色っていうのは黄色い花を咲かせます。ちょっと淡い黄色って感じですよね。でここからがちょっとややこしいところなんですけど、まあ、今挙げた以外にその植物名としての月見草というのが、ね、別であるんですよね。
はい、
でちなみにこの花は黄色ではなくて白い花が咲く植物で、まあ、これももちろん赤花が松酔草属の植物で、これも夜に花が咲くっていうところも共通してます。ただこっちの白い花に関してはあんまり自生するものを見かけた機会っていうのは私はあんまりないんですよね。なんでちょっとレアなんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ圧倒的に先に挙げた黄色い花たちに比べると少ないと思います。
うん、
まあ、ちょっとこの辺ややこしい話なんで、まあ、学名別に検索すると分かりやすいかもしれないですね。で今日はまあ一応この広い意味での方の月見草、うん、なんでまあ松酔草とか小松酔草とかその辺の話をメインとしてお話ししていきたいかなと思っております。月見草のここが面白い、ででん、その堂々たる存在感で文豪の心を大きく揺さぶった花。堂々たる存在感、そんな派手な植物だっけって感じでね、
はい、
思う方もいるかもしれないので、うん、まあ、ちょっと順番にお話ししていきたいと思うんですけど、月見草って植物は結構日本でもいろんな小説とか、あとはもう俳句などなど、うん、多くの文学作品の中でも、はい、結構よく登場している植物の名前ではありますので、その、ね、冒頭にも言いましたけど、あんまりその姿は見たことなくてもその響きだけはよく耳にする機会も多いんじゃないかなと思うんですよね。名前としては日本人の頭の中にはこう深く広く浸透してってるので、なんか大昔から割と日本にずっといるイメージ、うん、なんじゃないかなって、はい、ね、私は結構そう思ってたんですけど、うん、はい、実は日本に入ってきたっていうのは意外と最近なんですよ。まあ、最近といっても江戸時代末期から明治時代にかけて、はい、なので、まあ、比較的日本では日の浅い 植物になります。
うんうんうん
う
ん、
で、まあ、そうやって、まあ、歌の歌詞とか、そういう物語とかに登場する理由としては、方眼美意なんていう言葉もあると思うんですけど、日本人ってそういう不完全なものとか、ちょっとこう、か弱いものに惹かれる習性というか、性質を持つ民族なんだそうなんですよ。
はい。
心当たりがある方もいるかもしれないで、こう主に夜にしか咲かないその月見草のちょっと儚い感じとか、うん、夜に咲く控えめな美しさとか、まあ、そういったところがこう作品中のシンボルとして多く取り入れられてるんじゃないかなと思うんですね、
うん、
で、まあ、その中でも代表的な作品として、まあ、太宰治の富嶽百景という短編小説、これ実際に、はい、あの本人があの体験したとか会ったことを書いてるものなので、まあ、随筆という方が、まあ、適切な表現かもしれないんですけど、まあ、その作品の中に、富士には月見草がよく似合うっていう一節が出てくるんですね。簡単にさっと説明していくと、まあ、これある日富士山の見える山道をバスで走ってた時に、まあ、同じバスにこう乗り合わせた乗客のほとんどが、まあ、その窓から見えるこう雄大な富士山の姿に目を奪われているっていう場面、その時に一人の老婆が同じバスに乗ってたんですけど、でその老婆はみんなが富士山の方を見てるのに、その老婆だけは富士山の方には全然目もくれずに、もう全く反対側の崖をじっとこう見つめてるっていう姿があって、うん、でそれを見たこう太宰治はすごいその老婆の行動をなんかこう好意的に思ったんですね。
うーん、
あ、気にも留めてない様子に好意的に思って、うん、で太宰治もちょっとその老婆に習うような感じでそっちにこう目線を向けてみたんですよ、うん、でそしたらそこにその月見草が咲いていた。
うーん、
でしかもその月見草ってね、やっぱり一見その富士山と比べたらこう決して派手なね、華美な花ではないはずの植物なんですけど、でもそこではその非常に凛とした姿で、
うん、
すごい堂々とその富士山と対峙して咲いている姿を見たというか、まあ太宰治はそういう風に感じたっていう、なんかこの時のことをその太宰さんは金剛力草っていう風にその月見草のことを表現してて、おそらくこれね、金剛力士像から来てると思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、おそらくそれぐらい太宰治の目にはその時の月見草がすごい勇ましく映ったっていう、まあ、そんな感じの話 で、
うんうん、
でちなみにこの話全体的な流れとしてはもう一番最初とか特にあの心が病んでたっていうか、その最初太宰さんが、うんうん、なんで富士山に対してもなんかもう富士山なんてけみたいな感じだったんですよ最初、うん、特に、うん、なんかもうこんないかにもおあつらい向きな山なんて俺は好きじゃないねみたいな感じの、うん、表現とかが出てもう散々言ってるんですよ、はいはい、最初の方で、うん、でまあでもそれがだんだんこう心変わりしていく様子を描いてて、なんでそういう物語の、まあ、始めと終わりで太宰さんのその富士山の見方っていうのは全然こう違うものに変わっていくんですけど、
うん、ま
あ、その中でもこの月見草が登場するシーンっていうのは、まあ、そういった心境の変化を表すすごく象徴的な一場面として出てくるっていう感じですね。月見草の存在が、まあ、太宰さんのささくれだった心を、まあ、苦悩に満ちた心を徐々にこう変えていくきっかけになったっていう感じなんです。ね、そういう風にちょっとこう印象的なシーンで使われてるっていうのが面白いなと思ったんですよ。うん、ちなみに、ここでその登場する月見草なんですけど、
はい、
でこれがまたこんな表現がされてまして、ちらと一目見た黄金色の月見草の花一つっていう風に最初に表現してるんですよね。黄金色って言ってるんで、はい、なんでこの月見草も、まあ、やっぱりその白い方の花じゃなくて、はい、まあ、黄色の松宵草とか、まあ、大松宵草あたりを指しているだろうっていうふうにその植物学者の間ではまあ言われてるっていう、
確かに
感じですね。
本当だ月見草じゃなかったんだ。
そうなんですよ、そのね、厳密に言うとね、まあでもやっぱりこの当時ももう一般名称としてね、そういうふうに呼んでた可能性はありますので、うん、まあ、そういう意味だったら全然間違ってもないですし、本当にややこしいとこですけど、でこれ本当短編小説 なのでそんな長くはないんですね、はい、比較的、まあ、サクッと読めちゃうのでおすすめです。
うん、うん、本当ですね、うんうん、
はい。まあ今日はいきなりねちょっと若干思考を変えた、
はい、はい、文学的な、
はい、そういうお話をしてみたんですけど、はい、まあでは続いて利用方法などについてまたお話ししていきたいなと思います。はい、月見草のここが面白いででん。月見草は女性の味方、ネイティブアメリカにも重宝された草ということで、原産地である北アメリカではそのネイティブアメリカンの民間薬として実はこの月見草は広く利用されてきたという歴史があるんですよね。例えば、まあ、月見草の種子、種から絞った油を月見草油、まあ、傷の治療とか咳止めとか、まあ、痛み止めとか、まあ、そんな感じで幅広く利用されてきたそうですね。うん、でその後またあの月見草自体もイギリスの方にも渡っていって、うん、でここでは特にあのハーブというか、まあ、ハーブティーとかとして広く飲まれるようになったそうです。このイギリスでは月見草のことをイブニングプリムローズっていう風に呼ぶそうです。なんかハーブの名前でもあるかな、イブニングなんでね、午後。プリムローズはなんか桜草とかを指す、うん、ハーブに詳しい方はこっちのイブニングプリムローズの名前の方が、ああ知ってる知ってるってなる人ももしかしたらいるかもしれないですよね、って感じで、別名王様の万能薬とも呼ばれるほどヨーロッパの方では広く浸透してるそうです、
うん、
でここまでの存在感は日本ではないような気がするので
、ああ本当ですね、
はい。効能についてなんですけど、
はい、
うん、月見草の有効成分として、ガンマリノレン酸という、
はい、
女性ホルモンの分泌に関わりの深い脂肪酸が多く含まれています。なのでこのガンマリノレン酸というのはその母乳とかに含まれているような成分ですね。
うーん、
で例えば月経前症候群って女性がよく生理前はちょっとイライラしがちになったりとか、頭痛くなっちゃったり、ちょっと肩こりきつかったりとか、まあそういったことの症状のことなんですけど、でこの症状っていうのがそのガンマリノレン酸が不足してることによって起こると言われて、なんで月見草をね摂取すると、まあ女性のホルモンバランスを整えるのに効果的。まあまさに女性の味方っていう感じ。で、あとは、このガンマリノレン酸自体が、その女性ホルモンのバランスを整えるだけじゃなくって、うん、免疫力とか、その代謝を促進してくれたりとか、うん、またコレステロール値を減少させてくれたりもするっていう。あとは、アレルギー、アトピーの症状緩和にも効果的。
なんか毒ダミで聞いた。
ね。なんかね、毒ダミに負けず劣らず。
本当ですね。
かなりいろんな効果があるみたい。なので、まあ、さっきお話ししたその月見草油は、うん、まあ、食用としてだけじゃなくて結構美容液とか化粧品にも含まれてたりします、まあ、この辺もなんかちょっと毒ダミに通じるとかありますよね。ででん、月見草をこんな風に食べてみましたということで、これはただの私の食レポです
毎度恒例の、
はい、そうね、だんだんこう恒例になってきてますけど、まあ、実は食べれるんですよこの月見草たち、
はい、
まあ、今回は月見草の部位の中でも、うん、まあ、一番美味しいとされてるちょっとつぼみを食べてみたんです
よ。お、はい、
まあ、今回使用したというか採取してきたのは小松酔い草という種類ですね、うん、
はい、
茎があんまり立ち上がらずに地を這うような感じで伸びていく種類になります、
はい、
まずひたすらつぼみを採取してきて、うん、まあこれぐらいあればいいかなっていう量が溜まったらよく洗って、
はい、
でさっと湯がいて、まあ、冷水にさらすっていう感じなんですけど、うん、でこれでもうとりあえず三杯酢にあえて食べた感想は、はい、美味しかったです、
うん、
爽やかな花の香り、なんか花の香りってね、あのエディブルフラワーとかよくありますけど、ちょっと花の香りがクンって、はい、なんかほわってきつい時もあるんです
ね、
ああいう感じでは全然ない、なんか全然しっかりない爽やかな香りで、あとほんのり甘みがあるのと、あとは結構噛むほどに粘りが出てくるんですよね。似たようなオクラっぽい粘りが出てきて、はい、すごく美味しかったです。 ね、今回も初めて食べたつもりだったんですけど、はい、思い返してったらなんかまだ冬1月七草がゆのシーズンも小松よい草食べてたんですよ。
へえ。
冬はロゼット組んでる状態なんで、
はい、
うん、まあ、ちょっと若い葉っぱって感じなんですけど、
はい、
うん、その時の若い葉っぱもそういえば全然癖がなかったなっていう、あんまり苦味とかもないし、なんで結構食卓には取り入れやすい野草の一つなんじゃないかなと思いましたしね、何せ女性の味方ですからね、
うんうん、
ガンマリノレン酸
はい、
うん、懸念されるなんか副作用みたいなものも比較的あんまりないみたいなんですよ、この、
うんうん、
まあ、月見草の仲間たちに関しては、うん、なんで、はいはい、今後もちょっとこう積極的に食事に取り入れてもいいかなっていう。
それこそその文学じゃないですけどイメージ的に儚くて、
はい、
可愛らしいみたいなイメージがあるから、うん、食べるっていうところまで考えたことなかったです。
そんなねか弱い花を食べ、はい、食べるかなんてって感じですよね。
はい、
やっぱり野草摘んでるとね、いろいろ考えちゃいますね。例えば葉っぱの部分食べるときもなるべく若い葉っぱの方がいいとかっていう、
は
い、
うん、
まあ、よもぎとか摘んだことある方はパッと想像つくと思うんですけど、はい、ああいうの摘んでると若い芽を摘むっていう言葉がこう頭に浮かんでくるんですよ。
ほんまや、
なんかねすごいちょっと罪悪感みたいな、はい、
うんうん、
のはありますね。確かに、だからね、花も今からね一番集大成みたいなとこじゃないですか、うん、花を咲かせて、はい、虫を呼んで結実させて、
うん、
ね、命をつないでく結構大事なところをいただくっていう、
はい、仕方ないですね、食物連鎖です、はい、
すごいさっぱりさっぱりいいですね。
そう、
本当そうですよね。
そうですね、それこそ、 そう育ててる植物とかもそうですもんね、
うん、そうですね、
で一生懸命種を作った一番いい時に食べるみたいな、
はい、だからなんかやっぱりその取る行為をね自分でやってる分、うん、その買ってきた野菜以上にやっぱまあなんか命をいただいてるなっていう気持ちはよりなんか感じるシーンが多いかもしれないですね、
うんう
ん、
そうですね、うんうんうん、月見草のここが面白い、ででん、夜に花咲く姿は小学生の帽子ということで、花を開く理由っていうのは、まあ、虫に花粉を運んでもらう、うん、まあ、そして、まあ、虫に気づいてもらうために今綺麗な花を咲かせているっていうわけなんですけれども、
うんうん、
以前お話ししたタンポポとかカタバミとかは、はい、雨の日とか夜になると、
はい、
虫が来ないからっていう形で花を閉じます、
うんうんうん
うん、で、まあ、もちろんこれは雑草だけじゃなくてチューリップなんかも同じなんですけど、まあ、いわゆる省エネです、うん、ね、無駄な力を使わないっていう省エネです、うん、なので通常よくあるのは晴れの昼間に花を開いて、うん、夜とか雨の日とかに花を閉じる、
うん、
っていうのがよくある形なんですけど、
はい、
松屋草は夕暮れに一斉に咲く花になります、
うん、はい、
そう、あんまりこういうのないですよね。
ねえ、あえてなぜ夜に暗くなってから咲くのかっていうところですよね、
うん、うん、ですよね。そう、まあ、あんまり他の種類はないっていうのがこの松屋草のポイントで、
はい、
昼間は虫もたくさんいるので、
うん、
花を咲かせるっていうのはもちろんわかるんですけど、
はい、
虫が多い分その昼に花を咲かせる花も多いんですよね、
うんうん
うん、なので松鎧草はその競争相手の少ない夜に花を咲かせるっていう道を選びました、はい、
なるほど、ラッシュアワー避けてるみたいな。
あ、そうですそうですそうです
なるほどなるほど。
で、なんですけど、やっぱり夜って虫も少ないんですよ。
少なそうですよね。
そうなんですよ。まあ、なので昼にね、こうみんなが咲くっていうなんですけど、じゃあ逆にどうやって少ない虫に気づいてもらえるかっていうのなんですけど、松葉草ってまあ黄色い花ですよね。まあ、よく夜に自転車に乗る人とかは、黄色い反射テープをつけたり。
ああ、
はい。あと小学生の帽子とかも黄色だったりしませんか？
はい、つけてますね。
そう、なんで黄色なのかっていうと、もう目立つからっていう、それだけです。
なんとそこに通じているとは。
そうなんですよ。だから、まあ、やっぱり夜って本当に見にくいので、どうしてもこう目立たないといけないので、あえて黄色の花を選んだっていう風に考えられています、はい、まあ黄色い花って多いですけどね、タンポポとかもそうですけど、
はい、うん、
はい、っていうことで、
はい、
それでも夜はなかなか見にくいと、視界がクリアじゃない、
はい、
ので、 まあ、松井さんの学名でもあるんですけど、オエノテラストリクタって言うんですけど、
うんうん、
ギリシャ語でオエノテラっていうのはワインのこと。
へー。
で、ストリクタっていうのは飲むっていう言葉。
こりゃ。
から来てるっていう、そういう説もありまして、はい、うんうん、なので松井さんはこう、ブドウ酒に似た強い香りを出して虫を呼び寄せる。
へー。
という、ワインに似てるのかな？私はあんまり感じたことはないですけど。
ねえ。
なので、私は結構松井草を聞いたときに、あの、酔いを待つ草で、松井草。
はい。
だけど、あれ、酔う、うん、お酒に酔うの酔うだったっけとか思ったり。
つらい起こすぐらい。
そう、それぐらい結構その、酔うのイメージが強い。
あー、でもその当て字いいですね、松井
草。ね。
あー、なんか、商品作れそう。
ねえ、面白いですよね。
そのネーミング、かなり良いですね。ね面白い。
か弱い感じのイメージのある松井草さんなんですけど、はい、あんな可愛い顔してすごい戦略的な子なんだなっていうのをすごい感じました。
そうですね。
結構松井草さんのこのすごいなって思うのが、
うん、
こうあえて光の得られない夜を選ぶっていうところかなっていうふうに思ってて、
はい、
まあ、人間も競争の激しいところで戦うと、まあ、体の大きさだったり、
はい、
育ててくれる人間に好かれる必要があったり、
お、
まあ、いろいろこう条件が揃わないと勝てないじゃないですか、
はい、
なのでこう松井さんみたいにこうあえて条件が悪いところで、まあ、ちょっと競争相手が少ないところで、
うん、
どういうふうに戦うかみたいな、
はい、
ところがこう私たちまあ人間にも役に立つポイントなんじゃないかなというふうに思いました。
じゃあ、まあ、今日は月見草の仲間たちについてお話ししてみたんですけど、どうでしたか、関さん。
そうですね、まあ、月見草を正直近くで見ることがあんまりなくてっていう風に冒頭でお話ししたと思うんですけど、
はい、
うん、まあ、これ雑草あるあるなのかもしれないんですけど、やっぱり花が咲いてないと結構見分けがつかないんですよね。
難しいですよね、非常に、
はい、そうなので、まあ、実は身近にいたけど知らなかったっていうオチなのかなって思ってるんでそろそろね暑くなってきたので涼みに夜散歩でもしようかなと、はい、その時に月見草を見つけようかなというふうに今回は思いました。
なるほど、確かにあのそうですね、私の住んでるところは今ちょうど咲いてきたって感じなんですけど、もしかしたら関さんのとこまだ咲いてないかもしれないですね、
うんうんうん、
花はね一番植物を見分けるのに役立ちますよね。やっぱ花が結構ないだけでかなり、うん、あの困難になるので、なるほどなるほど。私はまさか黄色の色がその反射テープとか幼稚園生のかぶってる帽子とか、
うん
に通じてくるとはちょっと思いもよらなくて、でも言われたら確かにそうだなって、
はい、
うん、のが面白かったです、
うん、
月見草って名前がすごい綺麗だし、
うん、
ま、松酔い草に関してもね、酔いを待つ草、うん、たまになんか酔い待ち草っていう風によりなんかこう響きよくするために言い換えたりするところもあるみたいなんですけど、うん、はい、響きも綺麗だからいろんなこう作品とか俳句、あの川東碧五島とかなんか教科書に出てきたぐらいしか記憶ないんですけど、うん、もう月見草の俳句読んでたりとかしてて、はい、人気なモチーフなので、
うん、
なんかそういう、まあ、俳句でもいいですしね、小説とかもっと月見草を題材にしたようなものでなんかこう面白いのあったよとかね、もうあの現代作家さんとかでも全然いいですし、そういうのをもっといろいろ知れたらいいなっていうふうにも思いましたね。なんかいいのあればぜひおすすめの本教えてほしいなとかね、いろいろそういう、まあ、月見草に限らずですけどね、なんかちょっとこう植物モチーフにした作品とかもなんかいろいろ探してみても楽しいのかなっていうふうには思いました。
うん、本当ですね、
うん、
それほどまあ日本人に昔からね愛されてきてる植物
だと、ね、親しまれてるんだなっていうのが分かりますよね、うん、じゃあ今回はそんな月見草についてお話をさせていただきました。ではまた。
ではまた。